聖書を読みします。マルコの福音書1章40節から45節。さて、サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただきます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのつら跡が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。
春が過ぎて、もう今初夏でありますが、その季節の変化を皆さん楽しんでおられますでしょうか。今でもこの教会に歩いてくる途中でですね、ウグイスがもうけたたましく鳴いています。時々カッコウの声が聞こえます。そして毎朝起きたら嬉しいのはですね、隣の畑にいつもヒバリが鳴くんですよ。で、このもう毎日です、毎日ヒバリがピーチクピーチクと鳴いてます。で、ね、うちの妻は気がつかないんですね。で、これは私田舎に育ったものの、おかげだというふうにちょっと思ってます。そのこうホバリングするんですよね。その畑の上でホバリングをこうしてピーチクピーチク鳴くわけです。で、こういうこのようなところでもちゃんと季節のこう変化を感じさせてくれるものがあり、そしてこの自然は主を褒めたたえているということ、主はそれをものすごく喜ばれるわけであります。私たちもこの自然とともに主を喜び、そして礼拝すること、これは私たちにとってもう最高の神様が与えてくださっている恵みだと思います。今日から黙示録を終わりまして、マルコの福音書に入ります。少しホッとされているのではないかと思います。これからは具体的なイエス様のお話が始まってまいります。今日は40節からのツァーラートに侵された人のお話でありますが、皆さんこのツァーラートというのは、まあ、昔は雷病というふうに訳されていたわけであります。しかしそれが差別用語だということで、このツァーラートというふうに変えられるようになりました。しかしツァーラートと書いてあると、一体、初めて読んだ人はどういう病気なのかということが分からなくなってしまいました。でツァーラートにこうして侵されると、もう、その人の社会的生命は終わりです。このツァーラートにかかっている限り、まず癒されるということがほとんどない。そして社会から阻害される、汚れたものとして扱われ、差別される。そして外へ出て、大通りの通りなどへ出ていくときは、私は汚れているということを知らせなければ、周囲の人に知らせなければならない。こう自分に人が触ると、その人もそのツァーラートが移る、あるいはもうその人が汚れるという、そういう病でありました。だからこの人の人生終わってるんです、ある意味で。そういう恐ろしい病気なんです。差別された病気なんです。で、そういう人に私たちの主イエス様は触れてくださったんですね。そういう人の人生に関わるためにこの地上に来られた わけであります。皆さん、私たちは自分がこうしてこの人生に与えられているものを受け入れるほかない、そういうところに置かれています。このツァーラートの、もちろんツァーラートの人はツァーラートに自分でもう好き好んでかかったわけではありません。でももう気がついた時にはツァーラートにかかってたんでしょう。そして自分の人生はこのようなものになってしまう、そういう人生で一生を過ごさなければならないという、この理不尽、不条理、本当に悲しいことだと思います。しかしね、私たちだってそれは同じところにいると言えます。それぞれが自分の望んだことではないものを最初から与えられている。なぜこんな私に生まれてしまったのか、なぜこんな時代に、なんでこのような環境の中に、あるいはなんでこのような国に、あるいはこのような社会に、このような時代に、このようなものとしてこのような性格で生まれてきたのか、このような運命の中で、もう言い出したらキリがない。でもそのような不満と恨み、悲しみの人生で終わってしまう、それでいいのかということです。このツァーラートの人、ツァーラートというその現実を受け入れてはいましたけれども、しかしこの人も今ここではイエス様に向かい、自分のその恨み事やもう悲しみや不満をぶちまけることということをしていません。もうただ一度 の、 そのイエス様との出会い、しかし他にも多くイエス様と出会いたい人がいる、その時にこのいろんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってたら終わってしまうわけですよ。一番言いたいこと、一番そのイエス様に伝えたいことを一言で この人言ってるんです。さて、ツァーラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいて言った、お心一つで私を記憶していただけます。今日皆さんに覚えていただきたい言葉、そして祈りでも使っていただきたい言葉、お心一つで私を記憶していただけますという言葉であります。このツァーラートの人、ひざまずいています、ひれ伏しています。しかし土下座してね、土下座して、そしてそのこのイエス様に何としてもこのツァーラートを癒してほしいという、そういう態度ではないんだろうと思います。とにかくもう大きな声を出して、とにかくもう自分でもひれ伏して土下座してでもという、そういうことよりもこの人の言葉に私たちは心を止めるべきだと思うんですね。イエス様の絶対的な権威を認めて前に出てきている。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。自分の思いが中心なのではなくて、主の思いに自分を合わせようとしているということです。そしてここで心を止めたいのは、清めることがおできになりますと言っているのであって、私の病を癒してくださいというふうに言い方をしてないということです。これもう彼は汚れたものなんですね。汚れたもので社会的に阻害されて社会的生命が終わっているわけですよ。そんなこと、一番彼にとって重要なことは、このイスラエルの契約共同体、イスラエルという神の共同体で息を吹き返すことなんです。ただ単に病気が癒されることじゃないんです。この神がお選びになったイスラエルというこの民族の中で自分が息を吹き返す、そして主を礼拝することができるようになるということなんです。神の国のご計画の中に参加していくということなんです。これが彼の究極的な願いなんです。主をお心一つで私を清めていただけます、あなたにはそれがおできになる。ただ単にもう自分のこの、感情的な祈りで、あるいはもう自分の信仰の力で 神の心を動かしてやろうというのではありません。ただイエス様のお心に沿いたいという願いです。主の願い、皆さん、主は実は自分と心を一つにしようとするものを探しておられるんです。確かにこちら側も人間の側も神を求めていきます。で、聖書というのは確かに人間が神様を求めていく、そういう歴史でもあります。エダの時、その神に反逆して、そしてエデンの園から追放されて罪の世界に歩むように苦しむようになった人間が、自分の神から切り離されてしまったその人間がもう一度神を求めて探していくという、そういう歴史でもあります。しかしもっと大きな歴史がある。それは逆なんです。神様の方が自分と心を一つにしている人を探しておられる、探し求めておられる、そういう歴史なんです。そういう人を探し出して、そして救い出すということが神様のご計画であり、そういう歴史なんです。で、出エジプト記の33章の19節に主はこうおっしゃっています。私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむ。憐れみたいんです。恵みたいんです。神様の方からそのように意思しておられるんです。そして、自分が恵もうと思うのを恵み、憐れもうと思うのを憐れんでくださるお方なんです。で、これね、神様のご勝手なんですよ。神様の方がご自分でこう天地万物を作られたわけですから、すべてのものをご自分の自由になさるのは、それは神様の勝手です。そしてその勝手に神様は何をしたいのか、憐れもうと思う人を憐れみたいんです。恵もうと思う人を恵みたいんです。決して憎もうと思うものを憎みたい、呪おうと思うものを呪いたい、そういうことをおっしゃってるんじゃないんです。そういう言葉はありません。神様は愛の神であり、そして私たちに恵みを注ぎたいと願っておられる方であります。イエス様は他の箇所で、ザーカイのところではルカの19章の10節ですが、こうおっしゃっていますね。人の子は、つまりイエス様は失われた人を探して救うために来たのですと。確かにザーカイもそのイエス様を求めました。しかしその前にイエス様の方がザーカイを探し求めておられたんです。最初に探して求めておられるのは神様の方なんです。第二歴代書の16章の9節にはこうあります。主はその恩命を持って、目を持ってあまねく世界、全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。こうして上からご覧になっていて、そしてその心を、自分の心と神様の心を一つにしたいと願っている人を探しておられる。そしてそういう人たちに道からを、憐れみと恵みを注ぎ出したいと願ってらっしゃる。そしてそういう人を見つけたときに大喜びなさるわけですよ。見つけたって言って、ヨハネの福音書の一章のところでね、次々とその、アンデレ、イエス様最初はアンデレと出会われ、アンデレの次にはペテロと出会われ、そしてその次にはピリポと出会われ、ピリポの後でバルトロマイと出会われるわけですよね。その時にそういう弟子たちを見つけた時に、見つけたぞというふうに言われてるんですよ。幽霊かというふうに言葉が出てきますけども、見つけたというふうに大喜びしておられるんです。見つけて大喜びしたいんですよ。探しておられる。幽霊かという町がヨーロッパやアメリカなんかにありますね。皆さんちょっと話しておりますけど、アルキメデスがね、浮力をお風呂で、伝説かもしれませんけど、お風呂で入って、一番風呂に入って、そこから水がバーッと溢れ出して、そこで浮力の原理を発見したっていう話聞いたことありません？ でその時に彼はもう服も着ないで素っ裸で街の中を走り抜けた。その時に叫んだ言葉が、見つけたぞ幽霊かって言って大喜びで帰っていった。それほど大忘れ、もう全てを忘れてしまう、裸であることも忘れて帰っちゃったっていう。それほどこのイエス様は見つけることを喜びとしておられる。幽霊か、確かにこのサラートの人の方から先に来たように見えますけども、そして主を心一つで私を清めることがおできになりますというふうに語りかけましたけども、でもイエス様はその時を待っておられたのであります。41節、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ清くなれ。サラートの人はとても自分から人に近づいていくことができる立場の人ではありません。汚れてます、サラートが落ちるかもしれない。だからこの人には近づけない、近づいていったら近づくなっていうふうに言われる、あっちかやっていうふうに言われる可能性もある。しかしイエス様の方から深く憐れみを注いで手を伸ばしてくださって、しかも触ってくださった。触るということは汚れる、自分も汚れるということですよ。でもイエス様の方からこの人に触ってくださった。そして私の心だ清くなれ、この二言です。お互いにお心一つで私を清くしていただけます、私の心だ清くなれ。そしてこの人はサラートが消えて清くなりました。自分と一つにお 心を一つにしようとするものを常に主は探しておられる。このイエス様とお心一つで自分は清められるという、そういう信仰を持った人とがここで出会って、そしてお互い一言ずつ言葉を交わして、そして癒されているんです。清くなってるんです。皆さん、この男の人、ただ単にサラートが癒されたというだけではありません。イエス様はこうおっしゃいました。43節、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせました。その時彼にこう言われた、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさいとおっしゃっています。もちろん誰にも言わないようにということも大切なんですけれども、その自分を祭司に見せなさいということです。でこの当時、この社会的に死の状態にあったサラートの人にこの人のものに清いと宣言してくれるのは、この法律的に、いわば法律的に立法ですけれども、宣言してくれるのはそれは祭司であるわけです。で祭司のところへ行って清いと宣言されたら、その人は制度として社会に復帰することができるんです。もちろんね、重要なのはイエス様ご自身、イエス様がこの人を清いと宣言してくださった、もうしてくださったわけで、もうそれで十分足りるわけですけれども、しかし制度としてそのようにしてもらう、そうして社会、このイスラエルの契約共同体、信仰共同体、神の家族の中に、神の共同体の中に戻っていくことができるわけです。この人の人生、このたった一度のイエス様とのこの出会いの中で全く変わってしまったわけです。新しい創造が始まったんです。新しい人生が始まったんです。今までとは全く違う人生が彼の前に用意されたんです。皆さん、今日私たちが学ぶべきなのは、このイエス様の心を受け入れるということです。 主がそのようにしようと思われれば、そのお心一つで私たちは何にでもなれるということです。何にでもなってしまうということです。私の心だ清くなれ、この私の心だ、これ新科学、私はこの箇所はうまく訳したなと思ってるんですよ。英語で言えば、一言で言えば I will なんですね、私はそうする、意思するっていう、そういう言葉です。でもお心一つだ、いやお心一つで、私の心だ、私の思いだ、私の願いだ、私の意思だ、清くなれとおっしゃってくださってるんです。それを私たちは受け入れる。皆さん、主は私たちお一人お一人に御心を持ってらっしゃいます。そのお心一つをで私たちには何でもなれる。人間というのは自分で意思してもその通りになることは必ずしもできません。しかしイエス様にはそれがおできになるんです。さて、皆さんはイエス様のお心一つでどうなりたいですか。このスターラートの人のこの願い、清くなる、清くなるという願いを私たちに持ちたいと思うんです。この社会にあって清くなる、清くしてくださいというこの願いを持ち続ける。清くされることで私たちが抱えているその人間関係の問題、あるいは体の問題、健康の問題の多くが解決していくだろうと思うんです。私たち清くされれば全く違う人生が始まっていく。でももちろん私たちクリスチャンはそのようにしていただき、そしてそのようにどんどんどんどん人生が変革されているわけですけども、今日初めて来てくださっている方がおられるならば、あなたの人生清くなる、全く今までと違う新しい人生がイエス・キリストによって始まっていく。常にイエス様の心と自分の心を合わせるように生きる。イエス様の心は清い、その清くしたいと願ってらっしゃるその心に私たちの心も合わせていく。イエス様の喜び、イエス様の喜びを私の喜びにしていく。イエス様の悲しみを私の悲しみにしていく。その時に私たちはイエス様と心が一つになり、イエス様の思いが私たちの上に実現していくわけであります。でもね、自分の願い通りにはならないこともこの人生にはあります。しかし私たちがイエス様と心を一つにしているんだったら、自分の願いが思い通りにそのならなかったとしても、それが最善なんです。主の最善なんです。キリストの願い通りになっていくことが私たちのこの地上での最大の祝福なんです。また役割でもあります。というのはイエス様自身がそうでした。イエス様は神の御子でありながらへりくだって私たちと同じ卑しい肉の体を取ってこの地上に生きてくださって、そして私たちと同じように歩んでくださった。人には蔑まれ、からかわれ、またありもしないことで悪口雑言を言われ、そして最後は弟子に裏切られ、仲間に見捨てられて行かれるわけであります。その終わりのところ、ゲッセマネの園のところでイエス様の祈り、どのようにお祈りになったか皆さん覚えてらっしゃいますよね。イエス様はこう、父になる神様にこうお願いなさりました。しかし私の願いではなく、父よ、あなたの御心の通りにしてください。私の願いではなく御心の通りにしてください、そうお祈りなさった。父と心を一つに親しますという、そういう祈りであります。あなたの心を なしてください。あなたのお心を私の上になしてください。私は私の願いではなくてあなたの御心を受け入れてまいります。そしてイエス様は十字架に進んでいかれ、そして十字架にかかられ、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、私たちを罪の呪いから解放してくださったわけです。自分の願いではなくて父の御心に従われたがゆえに、私たちはこうして罪から贖われ永遠の命を受け、神の国に生かされ祝福された人生が用意されたわけであります。自分の願いではなく御心通りにしていただく、それが私たちの人生を最大に生かすことになります。皆さん、無名兵士の歌っていう、そういう歌を聞いたことはおありでしょう。多分皆さん聞いてらっしゃいます。ニューヨーク大学の壁に貼ってあるそうですけども、南北戦争のアメリカの南北戦争の時の南軍の兵士の歌です。ネットでも見ることができますけども、ネットの訳っていうのは、もう信仰のない翻訳をしてますし、神というのを省いて訳してますので、そこにあったの英語がありましたので、原文があったのでそれを訳して、ちょっと全部ではありませんけどもご紹介いたしますと、こうです。兵士の墓のものだと思いますけど、私は神に願いを達成するために強さを求めたが、謙遜を学ぶように弱さを授かった。偉大なことを成し遂げたいと健康を求めたが、さらに良いことを成すために病弱にされた。幸せになりたいと富を求めたが、賢明になるようにと貧しさを与えられた。人々の称賛を得ようとして力を求めたが、神に信頼して生きるようにと弱さを与えられた。こうして私が求めたものは何一つ得られなかった。にもかかわらず言葉にしなかった祈りはすべて叶えられた。自分が願った願いは何一つ叶えられない人生を自分は歩んできた。しかし自分の人生を顧みてみると、自分が心の中でだって言葉にして口にはなさなく祈らなかったその祈りは叶えられていた。私は人々の中で最も豊かに祝福されたものになったというふうに結んであります。これが主に信頼する者の生き方、主と心を一つにして生きようとする者の生き方だと思います。皆さんね、自分でちょっと自分の人生を振り返ってみて、同じように歌を作ってみたらいいと思うんですよ。でちょっと私も、昨日の夜、考えてみました。金持ちの家に生まれたいと、生まれてきたらよかったなと思ったけど、我慢することを学ぶように貧しい家に生まれさせられた。若い頃女の子にモテたいと思ったけども、時間をもっと良いことに集中するようにと、モテないようにされた。まあ、あまり卑屈になってるのも言わないですけどね。優しい人と結婚したいと思ったが、優しい人と結婚したいと思ったが、緊張感のある人生を送るようにと、怖さもある人と結婚された、できた。学者になりたいと思ったけども、しかし、 学者になって、象牙の塔の中に閉じこもるよりは、より多くの人と神の喜びを、福音を一緒に分かち合うようにと牧師に選んでくださった。牧会者として成功したい、大きな教会の牧師になりたいと思ったけども、失敗させて、少しは謙遜にさせて、そしてより謙虚な兄弟姉妹たちとこの神の家族のを立てることができるようにしてくださった。すべて主の御心の一つである、主の御心一つであると思います。もう数限りなく失敗を繰り返してきている。しかしその失敗のゆえに神様は私に失敗しなければ得られなかった良き多くのものを恵みとして与えてくださっている。だから常に主をお心一つで私を記憶して、どうにでもしていただける。私はサラートだけど、社会から阻害されて人生終わったかのようだけども、イエス様、あなたのお心一つで私を記憶していただける。そしてこのサラートの人の人生、全く新しい人生に変えられていった。すべて皆さん神のご勝手です。これね、神様のご勝手を受け入れることができるようになってから、私本当に自分の人生楽になりました。すべてのことは、これはもう神様が恵みと慈しみを私に注ぐためにご勝手に成してくださっている愛の技なんだということが受け入れるようになって、楽になりました。もちろんその時は痛い、悲しい、苦しい、腹立たしいというふうに思います。しかしそれを超えて、あ、神のご勝手で私にこのように慈しみを注ごうとしておられるんだ、そのように受けるときに主の素晴らしさを知ることができるようになる。神のご勝手、それを受け入れる、それが私の最善だと知るならば、人生生かされていきます。お一人お一人にそのように主が願っておられる。主はご自身の皆のために偉大なことをなそうとしておられる。私たちを通して主の偉大さが現れる、そして主の皆が崇められること、これを主が喜ばれる、主はお喜びになるわけであります。もう一度皆さんこの言葉をお聞きください。主はその御名をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。私の心だ、清くなれ。今日それが私たちに語りかけられている御言葉であります。天の地なる神様、ありがとうございます。あなたは憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむお方であります。そして上から私たち、そのあなたと心を一つにしようとするものを探しておられる。そして見つけて大喜びして、私の心だ、清くなれと私たちの人生を一変させてくださる。死んでいたような人生を生き返らせてくださる。死んでいたような心を復活させてくださる。主、どうぞもし私たちの生活の中で死んだような部分があるならば、主、そこに触れてください。 あなたのお心一つで私たちは記憶していただけます。いつも主よ、私たちはあなたの心に沿って生きていきたいです。そしてあなたの皆が崇められること、そしてあなたが大喜びなさること、それが私たちの喜びであり願いであります。主、どうかサーラートの人と同じように私たちの心を開いてあなたの御心を受けることができますように。ご一緒に賛美いたしましょう。主イエス、神の愛、
捨てて